キッズスマイルホールディングス IR セミナー。この時間は3月16日に開催したラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナーから、キッズスマイルホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。ご出演はキッズスマイルホールディングス代表取締役社長中西正文さんです。この番組は証券コード7084東証グロース上場、キッズスマイルホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。ご紹介いたします。民間の幼児教育事業として創業以来、認可保育所事業への参入、学童事業、スイミングスクール事業への参入と事業領域を拡大、強みである上質な教育サービスを提供するプレミアム教育サービス事業への投資を加速させ、事業領域のさらなる拡大を目指します。それではご紹介しましょう。証券コード7084東証グロース上場、キッズスマイルホールディングス代表取締役社長中西正文さんです。盛大な拍手でお迎えください。それでは中西社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ただいまご紹介いただきました中西でございます。本日どうぞよろしくお願いいたします。
まずは会社概要ということで、こちらはですね、今ご説明いただいたんですが、幼児教育ということで、幼児教育おおむね80施設東京中心にやっております。従業員数でいうと1600人超えぐらいというところと、園児数ですね、毎日通っているお子さんでいうと、おおむね5000人程度通っているというところですが、ちょっと一番ねここでお伝えしたかったのは、この会社は私が創業いたしました。2008年に会社を作ってですね、2009年に1円目の円を作ったということで、2009年の5月に1円目作りましたので、ちょうど15年にもうちょっとしたらなるというところです。本当に社員はですね、私含めて3人ぐらいの社員で、園児数といえば、1人いる時もあれば今日は誰も来ないというような時もあった15年前のスタートでしたので、15年経ってですね、職員数ももう1600人超えになって、園児数も5000人ぐらいになったということで、順調に成長しているというところでございます。そして、事業別情報というふうに書かせていただいたんですが、まず全体像でいうと、施設を作ってそこに園児さんが通ってくださって、保育料をいただいて、かかる費用を払って最後利益が残るというですね、ちょっといいか悪いかは別として、非常にシンプルな構造になっています。そしてその施設、80施設の中に、この左側がプレミアム教育サービス事業というところと、右側の認可保育事業という2種類に分かれています。おおむね左側のプレミアム教育サービス事業が10施設、右側が70施設、9って書いてあるんです、9施設なので、ちょっと、いろいろカウントの仕方あるんですけど、ということで、それぐらいの比率ということで、この15年前にですね、スタートしたのは、この左側のプレミアム教育サービス事業と、そして2009年に創業した5年後ですね、2014年からこの右側の認可保育所事業ということに参入をしたというのが、当社でございます。これよくね、プレミアム教育サービス事業、認可保育事業と書いてるんですが、一口で言うとですね、左側のプレミアム教育サービス事業というのは、高付加価値なサービス、そして高所得者層の方がお客さんが多いです。当社の左側のプレミアムサービス事業でいうと、おおむねですね、年間通うとですね、300万近い保育料になってきますので、かなり高付加価値型なんですけど、富裕層の方が来てくださっているということで、先日ね、麻布台ヒルズ自身が開業しましたが、今度麻布台ヒルズにも入る形になっておりますし、実際に当社の園に通っている方で、すでに麻布台ヒルズに引っ越されたというような方も複数いらっしゃるというようなことで、2009年からやっているこのプレミアム教育事業というのは、あえて言い換えるとですね、富裕層向けの教育サービスを2009年から15年間やっているというのが一つ当社の特徴でございます。そしてもう一つ、2014年から参入している認可保育所事業というのは、これはもうご存知の通りで、補助金をいただいて運営する認可保育所事業ということですので、どこも現段階では一緒といえば一緒です。公共サービスを民間が委託して運営をしておりますので、特に差がなく安定的に運営しているのはこの認可保育所事業という形になりますので、今まで待機児童が非常に多いと ということで、初めて待機児童がもう今実質解消しているというところです。いろんな統計上ではまだ少しいるというふうになってますが、まあ本当にコロナの前の2019年ぐらいまではもう全ての園が入らないということで、町にある全ての飲食店がもう全部満席で入らないという状態だったんですが、今はですね、町中でも人気のあるレストランは予約が取れないと、だけどそうじゃないところはもうすぐ入れるというような感じになってきていると。ですので、人気のある園は入れないですし、そうじゃないところは空いてますし、そこをまあ足し引きするとですね、若干待機児童まだいるという感じなんですけれど、そういう環境ですからもうなくなったということですので、この右側の認可保育所事業を増やして成長する、当社もそうですし、他の会社競合の認可保育所事業やってるところも、要はどこもこの認可保育所事業を増やしてですね、成長したんですけれど、もうこの認可保育所事業を増やして成長するということはもう当社に限らず競合も含めどこももうできないという環境になりましたので、ここから先、各社さんはそうなんですけど、何をもってですね成長していくのかというのがポイントになっているというところです。そして一方で認可保育所事業自体はちょっとこの後も少し説明しますが、安定した事業ではありますので、補助金はありがたいことに頂戴しておりますので、ですのでこの認可保育所事業の安定したベースのをもとにですね、他の事業でどういうふうに成長させるのかと、そしてその中で私たちが持っている答えというのは、この創業以来2009年からですねやってきているこの富裕層に強いサービスを提供していると、この富裕層に強いサービスを提供している教育会社というのは他にはないです。ですのでここが私たちの他にない競争力ということで展開をしていこうというのが今の方針というところでございます。そしてビジネスモデルはですね、非常にシンプルというところだったんですが、1点だけ認可保育所だけはですね少し仕組みがありまして、利用する人は行政に利用料を払うと。ですので港区に住んでいる人であれば利用料、所得によって変わってくるんですけど、月額3万とか5万とか7万とか港区に払うと。私たちはちょっと港区では認可保険やってないんですけど、港区で認可保険やってるとすると、運営にかかる費用は全て港区さんからいただくということで、保護者の方からは基本的にいただかないというのがこの認可保育所事業の仕組みというところでございます。そういったところもあって、ここが安定した収益になっていくというところのゆえんでもあります。そしてこれは施設数ということで、この70あるうち、東京が63、神奈川5、愛知が2ということで、都市部に集中しているというのが現状でございます。この認可保育所の強みというところでいうと、全般的には先ほど申し上げたように、人気のある認可保育園とそうじゃない認可保育園がもう分かれてきているということで、例えばエリアでいうとですね、私の知り合いがやっている例えば和歌山県のですね、ある地方のある町で、その町に1園ある子ども園を受託して運営をしている事業者があるんですけど、そこは定員120人の園を運営してるんだけれども、その町にお子さんが90人しかいないということで、もうこれはですね、もうどんなにこう企業努力をしてもですね、定員120人の園にこう91人以上はもう入らないんですよね。なんですが、我々が展開しているこの東京、横浜、名古屋というところですと、確かにもう園数も増えてきて、子どもの数もちょっと減ってきて、待機児童は解消に至ってきているんですけれど、とはいいながら子どもの数、お客様自体はまだまだいらっしゃいますので、その中でここに行きたいというふうに思ってもらえる園を作れば、十分しっかりとした充足率を持って収益性を上げることができるというのが我々の立地環境にあるというところです。そして、あとはですね、やはり保育の質、中身というところなんですが、ここもですね、全般的なところで言うと、上場をさせていただいている、株式会社が運営している園というところであれば、一定程度の質がもう担保されているということで、その時点でですね、他の他社に比べると優位なところにあると。で、というのは、保育園の運営上で言うと、いい教育とかいいサービスを提供するという、 こうプラスの側面と、もう一個はいかにこうミスや事故、怪我とかを起こさないかというこのマイナスをいかに少なくするのかという、両面出てくるんですが、やはりまず一番重要なのはですね、朝来た園児さんが夕方夜元気に帰るという、もうこれはもういい保育とかっていう以前の問題で、とにかく元気健康に帰るということがもう最重要になってきますので、そこで来るポイントのところは2つあってですね、1つは現場にいる保育士さんのこう労務環境をしっかり確保できているかと というところです。保育園の業界は、まあ、ちょっとね昔ながらのところであったり、まあ、あの全国に今2万5000円ぐらい保育園があってですね、まあ、そのうち公立の保育園っていうあの行政が直接運営しているあの園長先生も保育士さんも全部公務員というその公立保育園が7、8000あって、で残りが民間の保育園になるんですが、その民間の保育園のうちの約9割がですね、こう社会福祉法人が運営をしていると。でそのさらに社会福祉法人のうちの9割が1事業者で、まあ、1円しか運営していないというのがあの現状でございます。という中でですね、あのまずその労務環境でいうと保育園の世界はちょっとこう昔ながらのところがあってですね、まあ、子どものためであれば無理して頑張ろうという、まあ、まあいいといえばいいあの考えなんですけれど、というのがあの残っているところがありますので、まあ、それが何につながるかというと残業代の未払いになったりとかですね、残業が多くなったりであるとか、あとは結婚、まあ、出産をするとですね、あの育児休暇っていうようなところが取ると、まあ、育児休暇はもう当たり前なんですけど、1年のうちどこから育児休暇が入るかっていうのはこれ分かりませんので、まあ、保育園っていうのは4月から3月のタームで動いてますので、途中でですね先生がいなくなっちゃうと困っちゃうわけですね。なので比較的昔はですね、あの多くの園であの結婚をしたらですね保育士さんはあの辞めてくださいと、そしてそうじゃなくても育児休暇を取った後戻るのはもう基本的には戻れないと思って諦めてくださいというようなところがやっぱり多かったんですね。でこれはでも逆に言うと事業者で1円しかやってなかったらですね、急に辞められた人がいるためにはもう一人余分にですね採用しておかないといけないですし、その余分に採用した方がいる中で復帰をされたらあの人件費が多くかかってしまいますから、確かにこれは運営が厳しくなるのは、まあ、一つ事実ではあるので、まあ、そういうようなところが昔ながらの分が多くありましたが、まあ、あの私ども含め上場させていただいている会社は通常のですね一般企業と同じ労務管理をしてますので、1分単位で残業代は全てお支払いはしてますし、育休産休は、ね、もうぜひとも男性も含めてぜひ取っていただいて、そして確実に復帰ができるという環境をしてますので、そういったところでもプラスになるというところと、あとはあの安全面というところでいうと、まあおおむねもう数百項目にわたるチェックリストを作ってですね、それを日々現場の園ではチェックしながら安全に運営できるのかというのをやっているわけなんですけれど、やはりこういったものもですね一事業者で1円しかやってなくて理事長さんが園長先生もやってるというようなところだと、なかなかマニュアルを作ってみんなでチェックということではなくて、もうこれはあの本当に専門性の高いプロの職人としての園長先生理事長先生の頭の中に全て安全管理のチェックが入っているというような状況ですので、そうするとどうしてもですねあのミスが起きてしまって、そのミスがあるとそこが事故につながるというようになるんですが、私たちの場合はそういうチェック項目に基づいて園でチェックをして、今度は本部にその園を管理する職員がいますから、一人で7、8円ぐらい持ってですね、各園をコンビニのスーパーバイザーみたいに回ってるところがありますので、そういった人たちが園がちゃんとチェック表をチェックしているのかをチェックすると。そして今度はこの本部には内部監査室っていうのがあって、園をチェックする係の本部の職員がちゃんとやってるかどうかをチェックするっていうですね、これやはりこう二重三重の体制になってますので、まあ、そういったところもですねあって、良い従業員の方が働いてくださったりとか安全面の面で評価をしてくださって当社の園を選んでくれたりというふうになりますので、まあ、結果としてですね認可事業というところも安定した運営ができるという体制になっているというところでございます。そしてもう一つのその民間のですね、このプレミアム教育サービスというのは、こちらはもう補助金は一切もらわずに保護者の方の利用料のみで運営をしているということで、もうまさにこれもシンプルに利用者の方は当社にお支払いをいただいて、それで運営をしていくという仕組みでございます。そしてこちらはですね、港区を中心に渋谷区代官山、そして世田谷区、自由が丘は目黒区なんですけど、世田谷区深沢というところにあるんですけれど、自由が丘から近いんで自由が丘って言ってるんですけど、世田谷区自由が丘というところ、そして今後麻布台ヒルズの中にも新規開業予定ということで、もうここはもうシンプルに富裕層の方にですねご評価いただけるような高付加価値の教育サービスを提供しているのがこのプレミアム教育サービスというところでございます。まあ、そちらのラインナップとしては、この0から9歳というところをしっかりとカバーするという形。そして、南青山にですね、当社の園があって、比較的広い全部で2300平米ぐらいある3フロアに分かれた園なんですが、そこには25メートル3連の屋内温水プールがありますので、まあ、そこで北島アクアティクスっていうあの金メダリストの北島康介さんがやっているスクールと共同でですね、このスイミングスクールを運営をしているということで、まあ、こういったところも含めながらですね、他にない高付加価値な教育サービスを提供しているというところでございます。そしてグローバルスクールという、まあ、今まで当社のこのプレミアムスクールの園は、まあ、いろんなプログラムが こういうですねモンテッソーリから始まってさまざまなプログラムが入ってるんですが、まあ、その中で英語っていうのがですね毎日1時間やってたんですが、だいたい朝8時9時から夕方、まあ、5時6時ぐらいまで、まあ、9時間ぐらいですね園にいる中で毎日1時間英語をやるという形だったんですが、今度このグローバルスクールというのは去年の4月から新しく始めた新業態なんですけれど、まあ、英語と日本語を半分ずつやると、そして英語と日本語の両方をですね幼児期にしっかり習得しようというちょっと新業態を始めましたので、まあ、こうそれも合わせたこの4つでですね構成されているのがプレミアム教育サービスというところでございます。そして他ですね、当社の中にもいろいろな専門講師いるんですけれど、それだけではなくて他のですね教育の専門の会社とですね、教育だけじゃない会社だけじゃない早稲田大学であったり、そういった研究機関とですね連携をしながらお子さんに提供する教育プログラムをより良いものにしていくと、そして当社で働いている先生のスキルをよりスキルアップしていくということを取り組んでいるというところでございます。はい、といったところがですねざっと当社の事業内容というところでございます。そして決算のハイライトということで、12月までの第3四半期決算ということで2月の14日に発表させていただきました。まあ、ここにいくつか指標を書かせていただいているんですが、まあ、我々としてはやはりこの売上高、そして EBITDA、営業利益というところを非常に重要視をしていると。そしてその重要視しているこれの元になるのが運営施設数、児童数というところになっていきます。施設を開いてそこに園児さんが来てくれて、それに基づく保育料補助金を頂戴するという仕組みでございますので、施設が順調に開設をして、そしてその開設した施設に園児さんが順調に来てくれればですね、おのずとこの売上高 EBITDA 営業利益は上がってくるという形になりますので、その中で順調に推移をしていると。そして一つですね、落ちてる仕様としてはこの、まあ、実は一番大事なんですけれど、この純利益経常利益というところで、まあ、こちらはちょっと後ほどご説明しますが、認可保育園をですね作るときにですね、おおむね認可保育園はだいたい1施設作ると2億円からまあ2億5000万ぐらい、開設に工事をしたり不動産を借りたりなんなりとかかるんですが、まあ、そのうちのですねおおむねまあ8割ぐらいというのが補助金で頂戴をできるという形になりますので、まあ、1億5000万から2億円ぐらいの間の補助金を開設費用としていただくことができるのが、まあ、認可保育所事業という形になります。ですので新しい園で、それがですね開設する初年度に一括していただけるという形になるので、10円ですね開設したら開設の補助金が、まあ、15億円から20億円ぐらいいただけると。でそれがですね営業外収益ということで経常利益に上がりますので、そこが今認可保育園の開設はもう終わりにして、民間の方の補助金をもらわない施設の方に移してますので、そういった意味で営業外収益が落ちた結果、まあ、経常利益純利益は落ちているという形になりますが、まあ、もう一つやはり重要な指標の売上高であったり営業利益だったりというところは順調に伸びておりますので、私たちとしてはいい形で成長しているというふうに考えております。売上高はまあ過去最高であると、そして EBITDA も過去最高と、そして営業利益は改善をして今期ですねようやく初めて黒字転換をすると、ずっとまあ赤字だったんですけれど黒字転換をすると、やはりその新園を開設するときは開設の費用がかかりますので、っていうのと保育園の場合0歳から5歳っていう6クラスあるんですけれど、最初に埋まるのはまあ0歳1歳2歳ぐらいと、でその後翌年になると今度はみんなが進級して3歳まで埋まって、いう形になりますので、最初は赤字からスタートします初年度は。そしてそれがだんだんと充足率が増えて円としてもプラスになってくるという形になっていきますので、新しい新円が多いとですねどうしても収益が悪くなるんですが、その中で今回は営業利益が初めて今期黒字に転換ということで、まあちょっと大変少ない額ではあったんですけれど、この第三四半期決算を受けて今期のですね営業黒字の幅もですね、まあ、情報修正をして発表させていただきました。そしてまあ今期はもうあと2週間ぐらいというところなんですけど、まあ、その後順調に推移をしておりますので、今発表させている数字は確実に達成できるかなというところでございます。そしてそうですね、利用数の方も営業利益は改善、認可保育所プレミアム教育サービスともに在籍児童数は増えて、そして通期の業績予想も上方修正をしたというのがこの第3四半期のハイライトというところでございます。 まあ、ここはちょっと各指標ごとのものを記載したところでございます。ですのでこの経常利益、その結果の純利益というところがだけがちょっとマイナスになっていると。ただこのマイナスというのは先ほど申し上げた通り認可保育園の開設時の補助金と、一時的な開設時の補助金が減ったということですので、当社の稼ぐ力自体がですね落ちているということでは全くないというところでございます。まあ、営業利益、経常利益、純利益、まあ、ちょっとこれ大変恥ずかしながら元の数字がですね非常に小さいので、ちょっと増えただけでですねもう上昇性となっているということではあるんですけれど、とは言いながら何でもね、下方修正よりは上方修正の方がいいんで、上方修正は上方修正というところで順調に進んでいるところでございます。そして、まあ、事業の状況ということで、まあ、これも先ほどと同じものをちょっと違った視点から見たところなんですが、まあ、四半期ごとに比べてもですね、ここ2021年3月期から比べても順調に全て伸びていっているというところでございます。そして EBITDA ということで、ここも順調に伸びていっていると。そして、まあ、営業利益、先ほどお話ししましたが、まあ、新へのね、開設が多い中で、赤字がずっと続いてたんですが、ようやく黒字化をするというところでございます。右下あるんですが、前年同四半期でいうと、ね、1.6 億増えているということですので、で、1億6000万営業利益が改善していくというのは、まあ、非常に大きな幅で改善ができているかなと、当社のね、規模の中でいうと、大きな幅で改善できているかなというふうに思っております。そしてここがですね、ちょっと先ほど申し上げた認可の開設補助金の減少に比例して減益をしているんですが、まあこれは想定内の認可保育園の開設が減ればきっとこれは減るだろうと、きっととか減りますので、これはまあ想定内の減益というところでございます。そして高い財務安全性を継続ということで、まあ今純資産60億超えということで、まあ売上高がね120億でございますので、まあそういう意味では大きな純資産かなと。これがですね、先ほど申し上げた開設の補助金として、まあ1施設あたりおおむね1億5000から2億円ぐらいもういただけて受領済みということで、これがまあ非常に安定した収益基盤になっているというところでございます。そしてこの EBITDA、 これがですね、ここをまあ我々としては非常に重要視をしているという理由は何かというとですね、かなりその、まあ、1施設あたり2億円ぐらいかかりますから、減価償却費ってのは結構高いんですよね。で、まあ、先ほど申し上げている、来申し上げている通り、まあ、作るのに2億円じゃかかりましたと。そのうちおおむね8割なんで1億6000万円補助金をもらいましたということで、ほぼ開設と同時に4月に開設したら遅くても5月ぐらいまでにはその1億6000万円をもう現金で受領しているんですが、会計上は2億円を丸々減価償却してるんですね。1億6000万いただいてるから、もう実際もうあと償却しなきゃいけないのは本当は4000万なんだけれども、2億円を減価償却しているというのがちょっと会計上のルールでやっておりますので、そういった意味で当社における EBITDA っていうのは比較的営業利益に近い数字かなというふうに思っております。ですのでここを非常に重要視しているということと、もう一方ここではちょっと何を書かせていただいたかというと、まあ、これちょっと1億円かかった時に補助金で8000万円いただいていたとすると、残りは2000万という時に、まあ、当社は8000万いただいてるんですけれど、1億円を減価償却しているんですね。そして、まあ、中期計画に対する進捗ということで、今のところですね、昨年発表させていただいている中期計画なんですが、まあ、順調に、まあ、今期は順調に推移をしておりまして、まあ、今後もですね、順調に推移をする予定というところでございます。というのは、ちょっと先ほど申し上げましたが、今の当社の仕組みでいうと、新しい施設を作ってですね、そこに園児さんが来てくださることで、売上と利益が出ると。いう仕組みですので、予定通り新しく新園の開設ができて、園児さんが来てくれれば中期計画も達成するということで、今のところ新規の開設の準備であったり、また開設した園の集客というところも順調に進んでおりますので、このまま順調に進むだろうというふうに考えているというところでございます。というところがですね、ざっとここまで資料に基づいてご説明をさせていただいたところでございます。まあ、こういった形で、まあ、いろいろなプログラムをですね、提供しているというところなんですが、当社の、まあ、価値、強みっていうのはどこにあるんだろうと というと、まあ、一つはこういったいろいろなプログラムを提供しているというところなんですが、まあ、実はただいろんな事業者さんのですね、ホームページなんか見ると比較的どこもですね、いろんなことやってるっていうのは書いてたりするんですよね。まあ、ここまではなかなかやってないんですけれど、まあ、そこで伝えたいのはまあ、ホームページとかにですね、ああいうことやってます、こういうことやってますっていうふうに書くのはこれは比較的簡単なんですよね。で、大変なのはやっぱり実践していくことなんですよね。で、やはり現場の職員一人一人が同じ考え意識を持って、まあ、安全面もそう、教育面もそう、日々提供をし続けるというその仕組み作りが非常に難しいというところですので、やはりその仕組み作りが当社の中にはあるというところが一つと、そしてもう一つやはり、まあ、富裕層に強い教育サービスをしてきたというところなんですが、まあ、そこは何をしてきているのかというと、やはりお客様が求めているものっていうのは何なんだろうというものを追求してきているというところです。まあ、これだけ聞くと実は、ね、皆さんにしてみたらそんな当たり前だろうということなんですが、実はその教育の世界っていうのはそうではないんですよね。幼稚園教員もそうですし、保育士さんもそうですし、まあ、学校に行って最低2年そして3年ぐらい学校によっては通って国家資格を取って、そこで子どもたちのためにとって何がいいのかと勉強研究をして国家資格を取ると、で取った後もたくさん勉強して研究して子どもたちのためにいいものは何かというのを勉強したりし続けるわけなんです。そこでいいと思ったものを実践するのが教育現場なんですよね。先生たちがこれが子どもたちのためにいいと思ったものがただ一方通行で出てくるっていう、そういうのがもう長らく続いて、ただ要するに供給より需要の方が多かったのでずっとそうなってくると、それに賛同する人は来てくださいと、多ければ入学試験しますよということで成り立ったんですが、今もう子どもの数の方が少なくなりましたから、もうそれでは成り立たないというふうになると、もちろんいい教育サービスを提供しているいい商品であることは大前提の上で、お客様が何を求めているのかというところにしっかり答えるスキルがないとダメなんですよね。ですので、私たちの会社の特徴っていうのは、まあ、創業であり社長である私が教育者ではないっていうことをが一番の特徴かなと思ってます。私は大学出てから博報堂という広告会社に15、6年おりましたので、まあ、そこで、まあ、お客様が何を求めているのかというのをしっかりマーケティングして、それに応えるサービスを作るにはどういうものがいいのかというのをもう20年近くやってまいりましたので、どちらかというとお客様のプロだと、我々はと、それと当社の中にいる教育のプロが意見をですね、交わしながら教育的にもいいし、そしてお客様にとってもいいという、そういうマッチングをして世の中に出していってるのが当社のサービスですので、まあ、そこがですね、このプレミアム教育サービスでいうこの富裕層の人たちにですね、大きく評価をいただけることになったのかなというふうに思ってます。ですので我々としては教育サービスの提供会社ということ、まあ、順番から言うとその保育園の運営会社っていうことではなくて、教育サービスを提供する会社だというふうに考えているんですが、まあ、もう一歩進むとですね、教育サービスをただ提供するだけじゃなくて、そこにですね、お客様のニーズにいかに応えて、お客様の教育的価値だけじゃない、その体験価値というのをどういうふうに最大化して提供できるのかということをこう常に考え実践してきているというところですので、そこが当社の強みなのかなというところです。
本日はキッズスマイルホールディングスのことがよく分かりました。キッズスマイルホールディングス IR セミナー、ご出演は証券コード7084東証グロース上場キッズスマイルホールディングス代表取締役社長中西正文さんでした。皆さん盛大な拍手をお願いいたします。キッズスマイルホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード7084東証グロース上場キッズスマイルホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。